今朝はこのビデオからご覧ください。簡単だしやってみたら面白いな、いろんな思った通りの色が作れて、白いカーネーションが必要ですけどね。So it's kind of cool and it's easy to experiment and you know, just buy some white carnation and the pink color and you can do it. で、まあ、今日のストーリー、ソドムが滅ぼされるストーリーなんですけど、どういう関係があるのかな、だんだん見えてくると思いますけども。So we're talking about, you know, this.So this passage is about the city of Sodom being destroyed by God. And, you know, you might be wondering, so what does that have to do with the story? But you'll see. Yeah. 創世記の19章、ですね。創世記の19章の1節から29節。So it's, so we'll open our Bibles to Genesis 19. And1 through 29. ちょっと長い箇所ですけれども、人と全部最初から最後まで一緒、一節から29節まで読んでみたいと思います。It's a little lengthy passage, but I'm going to read the whole thing in Japanese. 19章の一節からね。先週のところちょっと簡単に説明すると、3人の人がアブラハムのところにやってきたんですね。神様と御使い、その3人が、まあ、人の形でやってきた。わけですね、そして、まあ、アブラハムとの会話があって、そのうち2人がソドムの方に向かっていったというところで終わったと思います。So, in last week's passage, you know, three people came to Abraham, visited Abraham, and one, you know, God and two angels in the form of men. And they, you know, God had a conversation with Abraham, and two of them, two angels, headed towards Sodom. で、今日の一節ですね。And chapter 19 starts.その二人の御使いは夕暮れにソドムに着いた。ロドはソドムの門のところに座っていた。ロドは彼らを見るなり立ち上がって彼らを迎え、顔を地につけて伏し拝んだ。そして言った、さあご主人、どうかあなた方のしもべの家に立ち寄り、足を洗ってお泊まりください。そして朝早く旅を続けてください。すると彼らは言った、いやいや、私たちは広場に泊まろう。しかし彼がしきりに勧めたので、彼らは彼のところに向かい、彼の家の中に入った。ロドは彼らのためにごちそうを作り、ハンナにを入れないパンを焼いた。こうして彼らは食事をした。彼らが床につかないうちに、町の者たち、ソドムの人々が、若い者から年寄りまで、すべての人が町の隅々から来て、その家を取り囲んだ。そしてロトに向かって叫んでいった、今夜お前のところにやってきた男たちはどこにいるのか、ここに連れ出せ、彼らをよく知りたいのだ。このよく知りたいのだというのは、ちょっとやんわり書かれてますけれども、実際には彼らとセックスをしたいのだという、そういう意味合いですね。で、6節ね、ロトは戸口にいる彼らのところに出て後ろの戸を閉めた。そして言った、兄弟たちをどうか悪いことはしないでください、お願いですから。私にはまだ男を知らない2人の娘がおります。娘たちを皆の前に連れてきますから、あなた方も好きなようにしてください。ただあの人たちには何もしないでください。あの人たちは私の屋根にお下に身を寄せたのですから。しかし彼らは言った、引っ込んでろ。そしてまた言った、こいつはよそ者として来たくせに裁きつかさのように振る舞っている。さあお前はあいつらよりもひどい目に遭わせてやろう。彼らはロトの体を激しく押し付け、戸を破ろうと近づいてきた。するとあの人たちが手を差し伸べて、ロトを自分たちのいる家の中に連れ込んで戸を閉めた。家の戸口にいた者たちは、小さい者も大きい者も皆目つぶしを食らったので、彼らは戸口を見つけるのに疲れ果てた。2人はロトに言った、他にあなたの身内の者がここにいますか。あなたの婿やあなたの息子、娘、あるいはこの町にいるあなたの身内の者を皆この場所から連れ出しなさい。私たちはこの場所を滅ぼそうとしているからです。彼らに対する叫びが主の前で大きくなったので、主はこの町を滅ぼすために私たちを使わされたのです。そこでロトは出て行き、娘たちをめとった婿たちに告げていった。立ってこの場所から出て行きなさい。 主がこの町を滅ぼそうとしておられるから。しかし彼の婿たちにはそれは冗談のように思われた。夜が明ける頃、御使いたちはロトを促していった。さあ立って、あなたと妻とここにいる二人の娘たちを連れて行きなさい。さもないとあなたはこの町をの咎のために滅ぼし尽くされてしまう。しかし彼はためらっていた。するとその人たちは彼の手と彼の妻の手と二人の娘の手を掴んだ。主の彼に対する憐れみによる。そして彼らを連れ出し町の外に置いた。彼らを外の方に連れ出した時、その一人は言った。命がけで逃げなさい。後ろを振り返ってはいけない。この低地のどこででも立ち止まってはならない。山に逃げなさい。さもないと滅ぼされてしまう。ロトは彼らに言った。主よ、どうかそんなことになりませんよ。ご覧ください、このしもべはあなたの心にかない、あなたは私の命を救って大きな恵みを与えてくださいました。しかし私は山に逃げることができません。災いが追いついて多分私は死ぬでしょう。ご覧ください、あそこの町は逃れるのに近いのです。しかもあんなに小さいのです。どうかあそこに逃げさせてください。あんなに小さいではありませんか。私の命を生かしてください。その人は彼に言った。よろしい、私はこのことでもあなたの願いを受け入れ、あなたの言うその町を滅ぼすまい。急いでそこへ逃れなさい。あなたがあそこに入るまで私は何もできないから。それゆえその町の名はツォアルと呼ばれた。太陽が地上に昇った頃、ロトはツォアルに着いた。その時主はソドムとゴモラの上に硫黄の火を天の主のところから降らせ、これらの町々と低地全体とその町々の住民とその地の植物を皆滅ぼされた。ロトの後ろにいた神の妻は振り返ったので塩の柱になってしまった。翌朝早くアブラハムはかつて主の前に立ったあの場所に行った。彼がソドムとゴモラの方、それに低地の全地方を見下ろすと、見よ、まるでかまどの煙のようにその地の煙が立ち上っていた。こうして神が低地の町々を滅ぼされた時、神はアブラハムを覚えておられた。そこでロトが住んでいた町々を滅ぼされた時、神はロトをその破壊の中から逃れさせた。で、先週アブラハムと神様がこうやり取りしてましたよね。あの町を滅ぼそうと思うんだけどって言って、アブラハムが、いやでも50人正しい人がいたらそれでも滅ぼしますかっていう、あのやり取りね。40人、45人いたら、40人いたら、30人、20人、10人いたらっていう。 In the last week's passage, God and Abraham had this conversation. God was, you know, telling Abraham, I'm thinking about destroying that city. And Abraham said, what if there are 50 righteous people?45, 40, 30, 20. What if there's only 10? それで、まあ、29節最後のところで、でこうアブラハムを覚えておられたって書いてあるんですね。その会話のことを覚えてたということですね。So in verse 29, it says, God remembered Abraham. That means he remembered the conversation he had with Abraham. Right? それで、だからその中で正しい人がいたら滅ぼすまいっていう、その言葉通りにロトが正しい人っていうふうに神様の目に映ってたみたいですね。だから町は滅ぼしちゃったんだけども、ロトとその家族は助け出してあげた。本当にアブラハムとの約束通りだよっていう、そういう意味の29節です。 So apparently Lot was regarded as righteous in God's eyes. So even when GodDestroyed the city, he rescued Lot out of the city. Lot and his family. だからロトは神様の目に正しい人であった。So Lot was the righteous in God's eyes. で、ちょっとロト、もうちょっと詳しくロトを見てみたいと思うんですね。But let's take a closer look to Lot.正しい人だったんだけど、この罪に満ちたソドムの町に住み続けていたんですね、彼は。Yes, he was a righteous one, but he lived in the sinful city. で、そこに随分前にこう引っ越してって、そこで住んで、もう罪だらけなのを見て、ここ嫌だよって言って、出ることをせずに、その中にじーっと残ってたわけです。So when after he moved, he's moved for a while ago, but he moved there and he probably saw this sinfulness in the city, but he didn't say, I don't like this place, I'm going to move out. Instead, he stayed there. そしてそこで出会った女性と結婚したみたいです。行った時シングルでしたから、おそらく彼の奥さんはソドムの人だったはずですね。And I believe that his wife was a Sodomite. Okay? He met his wife in Sodom. Because when he moved, he was single. でそうやってソドムの町でソドムの人と結婚して生活していく中で、まあ、正しい人だった神様を信じてたんだけども、明らかに彼の心はソドムの影響を受けてたみたいですよね。知らず知らずのうちにこうソドム色に罪色に染まってきている部分があった。But in, even though he was a righteous man and he believed in God, because he was living in that circumstance, you know, his heart, unknowingly, his heart was affected by the sinfulness of Sodom. あの、八節ちょっと見てください。で、人々がこう押し寄せてきた時のこのロトの対応をもうびっくりしませんか。お願いですから、ね、私にはまだ男を知らない2人の娘があります。娘たちをみんなの前に連れてくるから好きなようにしてくださいって、マジって思いますよね。He's like, look, I have two daughters who have never slept with a man. Let me bring them out to you and you can do whatever you like with them. Really?普通やらないよね。普通だって旅人旅行客を守るために自分の娘をこう生贄に差し出しているようなそういう感じでしょ。普通じゃありえないんだけども、ここでロトはそういう考えを持ってしまう、そういうことをしてしまってるわけですよね。なんでかわからない。 Like you don't want, usually you don't pro, you know, just give away your daughters in order to protect your guest, right? But that's what he's doing.普通じゃ考えられないんだけど、やっぱりロトがソドムの中に、本当に先週もちょっと言いました、本当に性的乱れがもう蔓延してる、本当にもう暴力が蔓延してる、もう私たちがこう想像する以上にひどかった町みたいですけれども、本当にその中にいてだんだん感覚が麻痺してっているのかもしれない、ね、Like, you know, this city was filled with sexual immorality and violence, and it was probablyYou know, the wickedness was beyond our imagination, and probably, you know, his heart, his mind, his morale was kind of affected by it to some extent.
だから本当にロトの姿を見てると、その正しい人っていう姿とこの八節に見る姿とすごくアンバランスな状態ですよね、彼の心の中で。 So we can see the unbalanced part.Of Lot being righteous and being like verse 8. だから本当に神、本当にそれでも神様の目に正しい人って映ってたんだって、ね、それも本当に驚くべき神様の憐れみだと思いますけど。But still, God saw him and regarded him as righteous. That's surprisingly merciful of God. それでまあ。ロトのところにいて、見つかりが、だからもうあなたの家族、親戚にね、言ってきなさいって言って、ロトは言ってきて、お婿さんたちに、まあ、向こうのお婿さんたちもソドモの人たちですよね。だからもう笑い飛ばして、何言ってんだって言って信じてくれないわけですよね。But so the angels told Lot to tell the relatives, you know, his family members, and so he goes to the in-laws, son-in-laws, and son-in-laws are of course the Sodomites, and they don't believe the story.で16節見ても彼はためらってた、最後の最後のところまでためらってたって書いてありますね。 And verse 16 says he was hesitating. でこの御使いたち夜来たんですね。そして明け方近くになってたから一晩中もたもたしてるわけですよ、ロトはね。 So like they came in the evening and this is happening, look, verse 16 is early morning, so all throughout the night he was kind of hesitating. He was hesitant, he was not taking the action.で16節見ると、そしてもう見つかりはもうちょっと時間ないからっつって、ロトの手をバッと取って、ロトの、ね、奥さんと娘たちの手を取って、もう引っ張り出して町の外まで引っ張り出していくわけですよ。 But the angels were like, wow, come on, we're running out of time. So they grabbed, you know, the angels grabbed their hands and they were kind of pulling them out of town.そしてここにこの一フレーズ僕大好きなんですけどね。And this is my favorite phrase in this section, verse 16. 主の彼に対する憐れみにより書いてあるんですね。わざわざここにこのフレーズが入ってるの大好きなんですけども。Verse 16, it says, For the Lord was merciful to them. もうためらっていつまでたっても言われた通りにしないロトたちを手を取って引っ張ってった。それはもう本当に主の憐れみによるんだ。 もう動かれないなら知らないって言っても一緒に滅ぼしたってもおかしくないんだけど、でも憐れみによって彼らを助け出してくださったんですね。
Like, they were not obeying the instructions, so you know, the angels could have said, well, too late, bye. But instead, they grabbed their hands and just mercifully took them out of city.
で逃げながら、ね、逃げながら外に連れ出しながら御使いが彼らにインストラクションを与えてますね。
And as they pulled these guys' hands out of the city, one of the angels gave them the instruction.
17節、命がけで逃げなさい、後ろを振り返っちゃいけないよ、この手地のどこででも立ち止まっちゃいけない、山に逃げなさい、そうないと滅ぼされるから。
He said, flee for your lives, run for your life, don't look back, don't stop anywhere in the plain, flee to the mountains and you'll be swept, or elseOr you will be swept away.
こう言われて、さあ行きなさいって言われて、そして火がバー、硫黄の火が降ってきたって書いてある。火がバーッと降ってきて、もうすごいよく、まあ、最近の映画で見るようなもう、ね、爆発音が多分あったんだろうな、バカンバカンバカンバーって、もうすごい、ね、で走ってる後ろにそういう音がするわけです。
So they were running, and behind them, it's like a Hollywood movie, you know, the fire came down from heaven, and, you know, explosion and started to destroy the city. So they were hearing all this sound as they were running.
で、そこでロトの奥さんは振り返っちゃったんで、振り返ってはいけないって書いてあるんだけど、振り返っちゃった。
And Lot's wife looked back.
もちろんその状態だったら僕も、うわ、何が起きてるんだろうって見たくなるんだけど、もうすごい音してたら見たいよね。僕らもあのパトカーが向こうでピカピカしてるだけでも見に行きたくなりますから、ね、そういう好奇心で見たい。でもロトの奥さんが振り返ったのはその見たいじゃなかったみたいですね。
Like of course you hear those sounds and you know those activities back there, I would be so curious to look back and see what's going on, but I don't think that was the reason why Lot's wife turned.
ロトの奥さんは、まあ、ソドムの人ですよ、ね、だからソドムに未練があったんでしょう。ソドムが好きだった、ソドムにあるいろんな楽しみだとかいろんなこう、ね、自分の欲を満たしてくれるものがあそこにあって、そこに対する未練が心がまだそことしっかりつながっていて、だからああ私の間違いみたいな感じで、ね、振り返ったんじゃない。
Like she's a Solomon, right?She lived there. She grew up there.
So she was attached to the city, not just the city, but everything in the city that filled her sinful desire. All the fun, all the pleasure.
So when that was destroyed, she was like, no. And she looked back.
自分が後にしたはずの罪の世界への未練が彼女を振り返らせた。
This is, they left the sinful city, but she was still attached to it. That's why she looked back.
で、このストーリーは私たちにとっても大切なレッスン。まあ、いっぱいこのストーリーいっぱいレッスンがあるんですけど、その中で最も大切な一つを今日話したいと思うんですね。
So, this story contains so many, many lessons for us, but I want to just focus on one of the most important ones.
それは、私たちの心はとっても染まりやすいということ。
That is, our heart is so easy to be dyed. Colored.
ロトっていうのは、もともとアブラハムと一緒に、ね、あの故郷、ふるさとの地を出て、神様が約束の地に行きなさいって言ったときに、アブラハムに一緒についてきた地なんですよ。
甥っ子ですから。ね。Like, Lot was one of Abraham's family member. He is the nephew, right?Abraham's nephew. So he left with Abraham from his hometown to go to the promised land.
だからその旅を一緒にして、その中で神様が働かれるその技を一緒に見て、アブラハムの信仰を見てって、それをずっと一緒に体験してきた人です。
So he witnessed lots of God's work in that journey, and he witnessed Abraham's faith along the journey. So, you know, he was with Abraham all throughout.
でもソドムに行って、もちろん神様を信じる信仰こそ失わなかったけども、その心はソドム色に染まってきてた。
And once he moved to Sodom, of course he didn't lose his faith in God, but his heart was colored, dyed in Sodom color.
で、私たちの心も同じような心ですね。
Our heart is like, just like his. 簡単に染まってしまう。
We suck up the color from our circumstances
so easily.
真剣に神様を信じて、真剣に神様を愛しているんだけれども、私たちが生きている世界というのは罪の世界です。罪でいっぱいの世界ですね。先週も言いました。だんだんソドムとゴモラに似てきてるよね。そういう世界で生きてるわけですよ、毎日。
Like we're living in the sinful city. Last week I said this society, this world is starting to look like Sodom and Gomorrah, day after night. That's where we live in.
で、そういう中にいるときに、私真剣に神様を信じて愛してるんだけども、少しずつ少しずつやっぱり染まってきちゃうんですね、ほっとくと。気をつけないと。
So we do believe in God, we do love God, but you know we have to be careful, otherwise our heart will suck up the color from the sinful sin.
よく例えば午後の2時3時ぐらいにね、まあ、最近本読まないのかもしれない。まあ本読んでたとしますよね。本を読んで面白くてずっと読んでる。
Let's say you started reading a book. These days not many people read books, but let's say you started reading a book like 2-3 in the afternoon.
もうめちゃくちゃ面白くてすごく没頭してると、まあ、5時になって5時半になって6時になってもう部屋が薄暗くなってるんだけど もうあまりにも没頭してるんで気がつかないで薄暗い部屋で本を読んでるっていうそういう体験したことないですか
And you're reading and you're so into the book and you know it, time flies and it's like 5:36 and you're reading the book in this dark roomBut you don't even notice it.
でそこに例えばお母さんとかお兄ちゃんとかお姉ちゃんが来てなんでこんな暗いところで読んでんのって言われてハッと、ね、見回した時には本当だ電気つけたらうわー明るいみたいなそういうことありますよね
And your mom or your siblings come into your room and tell you why are you reading in this, such a dark room and that's and then you realize how dark the room is
でも言われるまで気がつかないんですよ没頭してる。
But until then, you didn't even notice how dark the room has become.
罪ってそういう効果があるんですね。私たち罪の中にいると気がつかないんだけども染まってきてる。気がつかないんだけどそれに慣れちゃってきてる。自分がいる。
You know, living in a sinful place is just like that.We don't realize and we don't intend to do it, but we get used to it. We're sucking up the color of the sinfulness.
よくfrog in the kettle っていう話があります。鍋に水張ってカイロを入れとくんですね。
I've heard a story about frog in the kettle. You put the water in the pot and throw in one frog.
もちろん逃げないように蓋かなんかするんでしょうけど、それを弱火で少しずつ温める。
And you turn on the heat, like, and start to warm it slowly, slowly. Okay.
するとだんだんだんだん暖かくなってくるから、ね、だんだんだんだん熱くなってくるんだけども、カエルっていうのはその少しずつ気温が変わると、水温が変わると、わからないね。いつまでも普通に泳いでるらしいんですね。
So that the water temperature starts to rise very slowly.And when it rises slowly, the frog doesn't notice the change.
だから実際に熱くなって煮立って死んじゃうまでカエルは気がつかないで泳いでるそうです。
So until it is too high and high enough to kill the frog, frog is just swimming around, comfortable.
気がつかない。周りの環境が変わってきてるんだけども、ずっとそこに入ってるんで気がつかない。
You see, the frog's circumstance is changing, but because the frog is in there, it doesn't realize the change.
私たち罪の世の中で生きてるんです、ね。罪の価値観に、ま、囲まれて生きてるわけです、ね。この世の価値観、罪の価値観、この世の考え方、そういうのにこう囲まれて生きてる。
You see, we are surrounded by this sinful values, sinful way of thinking, right? だからぼーっとしているとそういう価値観だとかそういう考え方がどんどん入ってくる。そういう水に刺したカーネーションにどんどんそういう色がを吸い取ってしまうんですよ。So if we stay there without doing anything, we're like these flowers in the glass. We are sucking up those sinful values and sinful way of thinking every day.
たとえクリスチャンであって神様を信じていてもだんだんその辺がごちゃ混ぜになってくるわけです。その神様がこうだよって言ってくださってるその線がどんどんどんどんばけてくるわけですね。
So as Christians, you know, we start to get mixed, our, you know, our mind, our heart gets mixed up with this God standard and the worldly standard. This line that God drew for us becomes vain, starts to fade.
だからこのぐらいいいよねってこのぐらいやっても大丈夫だよねと神様のことを信じてるからっていうふうにこう妥協することが増えてくるかもしれない。
And we started to compromise saying, well, this is not a big deal and I still believe in God.
他のクリスチャンもやってたしって I saw other Christians do. みんなやってるしよくティーネージャーが使うみんなやってるAnd we say, everybody does it. Favorite phrase of teenagers. Everybody does it.
で、前にも話したことありますね。最初はね、この1回だけ、ね。本当もう神様ダメって言ったけど、まあ、とりあえず1回だけ。もうこの1回ごっきりだから言ってるんだけど、1回が2回になる、ね。2回が3回になって、3回が4回で。だんだん習慣化していくんです。
Or sometimes we say, well, then, just this once. You know, it's just this once. But once becomes twice.Twice becomes three times, and then four times becomes your habit.
最初の1回目の頃は結構罪悪感があるんですね。ああ、やっちゃったとか、まあ、本当に神様ごめんなさい、やっちゃった、もうしませんとか言ってるんだけど、2回、3回、4回やってるうちに、だんだんその罪悪感すらもなくなっていくことが慣れちゃうんですよ。それが罪だっていう感覚がなくなっていくんですね。
You know, first time maybe you felt some, you know, guilt, you know?Oh, I did it, and sorry God, it's not going to happen again. But second time, third time, fourth time, as you repeat, you know, those guilt starts to fade, and eventually you don't even feel the guilt.
どんどんどんどんこの世のこの罪の色を吸い上げていって、それに染まっていく自分がいる。
We're sucking up.The sinfulness from the world.
そうやって今日の今日のクリスチャン、今日のこう教会の中にもいろんなものが入り込んでますね。ね、離婚だとか飲酒だとか不正だとか性の乱れだとかもう上げたらキリがないと思います。どんどんどんどん入り込んできてますね。
So in today's Christianity, we see so many foreign things.Intruding, invading into the Christianity, you know, sexual immorality and drinking and the divorce and
でそれ以外にもそんな悪いことしてませんって思っても物質主義、マテリアリズムっていうのは着実に私たちの中に入ってきてる。
Yeah. Even when we don't do all those sinful things, probably materialism is already in.
マテリアリズム、本当にお金を愛する、この世のライフスタイルを愛する心というのは着々と入ってきちゃってるんじゃないかな。みんなそうだと思います。
I think we all have some materialism in our system, you know? The love of money and the love of this worldly lifestyle and all.
イエス様がこんなことを言われました。Here's the word of Jesus. 誰も二人の主人に仕えることはできませんとイエス様が言われました。一方憎んで他方を愛したり一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも使えまた富にも使えるということはできません。
He said, No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money.
マタイの6章24節ですね。ね、神様を愛してこの世を愛するということはできませんよ。神様を愛してお金を愛するということはできませんよ。とか、イエス様言うんですね。
Jesus is saying, you can't love God and love the world. You can't love God and love money at the same time.
2人の人と結婚したと思ったら分かりやすいかもしれないですね。Just think about getting married with two people. その2人を同じように愛することはできるでしょうか？できないと思います。どうしてもどっちかに偏るじゃないですか。同じことだと思います。I don't think we can love two people in the same way at once. We have to love one over the other. That's us, right? Just like that. イエス様を愛するって言いながらお金を愛することはできない。お金を愛してるんだったらイエス様を愛することはできない。If we say we love Jesus, we cannot love money. But if we love money, that means we're not loving Jesus. Right? でも結構そうなっちゃってる自分がいるのかもしれない。染まっちゃってる。But the reality is that's what we do because we're sucking up many things from this world. でロトはソドム色に染まってた。でも彼を神様は憐れみによって救ってくれましたね。そこが嬉しいところですけれども、憐れみによって救ってくれました。 Like Lot was, you know, sucking up so many things from Sodom. But and yet GodBy His mercy, saved him. ロトの妻にはでも憐れみが残されてなかったみたいです。But there was no mercy left for Lot's wife. 私たちがロトになるか、ロトの妻になるか、それは私たちがどのぐらいイエス様の色に染まっているかっていうことじゃないか。Whether we become Lot or Lot's wife, I think it depends on how muchWe suck up from Jesus. 見つかりのインストラクションをもう一度見てみましょう。Let's look at the angel's instruction once again. 命がけで逃げなさい。後ろを振り返ってはいけない。この低地のどこでも止まってはいけないよって言いました。He said, run for your, flee from, for your lives. Don't look back. Don't stop anywhere in the plain. 命がけで逃げなさい。何から？私たちに当てはめているなら。If he applied to this,What should we flee from? この世の価値観から、この世の考え方から、この世の罪から命がけで逃げなさいって言うんですね。できたら逃げなさいねって言うんじゃなくて、命がけで逃げなさいねって。He's saying, flee for your lives from this worldly values and worldly way of thinking and the worldly, like the sinfulness of the world. He's not saying,If possible. No, he's saying, free, run for your life. Right? で、後ろを振り返っちゃいけないよ。そこから逃げようって言って、イエス様の方に向かってんだったら、その後にもう一回この世の価値観、この世の考え方、そっちに振り返って、うん、でもって言って、未練がましくしてるんじゃなくて、もう背中を向けたんだろう、振り返らないで、どんどんどんどんイエス様の方に向かって進みなさい。And don't look back.You left this world and you are walking towards Jesus, so don't look back and want the worldly values and worldly way of thinking. No, don't look back. Just focus on Jesus. そして立ち止まってはならない。この世の影響の中でじっと立ち止まってちゃいけないよ。立ち止まったら引っ張り戻されるよ。そして引っ張り戻されたら最終的に一緒に滅ぼされちゃうってこと。And don't stop. Don't stop in that influence of the world. Because if you do, it will pull you back right in. イエス様を信じるとき、私たちは外のから逃げ出しているんです。When we believe in Jesus, we are running from Sodom. この世の中、この罪の世の中から逃げ出して、私たちはイエス様の世界に行こうとしているわけです。行こうとしているというか、行ってるわけです。それが、ね、イエス様を信じるときに起こっているわけです。When we believe in Jesus, we run out from Sodom, the world, the sinful world, and we are running to the world of Jesus. まあ、物理的にこの世から逃げ出すとできないんだけども、like, we cannot physically run away from this world. でも、同じこの世の中にいても、この世の価値観に影響されて生きるんじゃなくて、イエス様の価値観を学んで、それによって生きることができる。But even if we live in the world, We don't have to be influenced by this world's value. Instead, we can learn the value from Jesus and live by that value.
この世の考え方から学んで生きるんじゃなくて、イエス様の考え方を学んで、イエス様から考え方を教わって生きることができる。
We don't have to learn from this world. We can learn from Jesus.
それを命がけでやりなさいと言う。
命がけで。
And the Bible says, do it for your life. Do it for your life.
私たちの周りにはもう本当にいっぱいありますよね。もうついつい私たちはあの人が言ったから、この人が言ったから、この世の中でこう言ってるから、インターネットにこう書いてあったからって、本当にそういう考え方、アイデアで私たち囲まれてるんだけど、いや、聖書は何て言ってるかなって。
神様は、イエス様は何て言ってるかなって、そこに戻る必要がある。
Like, there are so many ideas around us. My friend said so, he said so, she said so. Oh, I found this article, cool article on the internet. Yeah, there are so many ideas around us, but we have to go back to the Bible and say, well, what does God say? How will Jesus think in this situation?
これが私たちがイエス様の価値観、イエス様の考え方を学ぶ唯一の方法だと思う。全てがここにある、ね、聖書の中に、ね、
This is the only source that we can learn from when you want to learn the value of Jesus.
だから聖書を学ぶ、そして聖書を私たちので
学ぶだけじゃない、学んだ知識を蓄えるだけじゃない、その学んだ知識によって私たちは自分の人生に適応していく、
学んだことを適応していくときにね、まさにイエス様の髪に刺した花みたいな。
We can learn, study the Bible. We study, not only study and be intellectual, but we want to study the Bible and we want to apply whatever we learn from the Bible. Then we can be a flower in the glass of Jesus.
でさっきも言いました日曜日のサンデースクール、本当にめちゃくちゃいい場所です。ね、本当に聖書を学ぶのにすごくいい場所ですから、ぜひ来てみてください。
So adults, I mentioned about Sunday school. Adult Sunday school in the morning, 9:30. It's a great place to study the Bible.
9時半早いと思うかもしれない。Oh, 9:30 is so early. Maybe you think that. でも11時に比べるから早いんですよ。
If you compare with 11 o'clock, yeah, that's early.でも月曜日から金曜日までに起きてる時間に比べたら遅いと思うんだよね。
あ、もっと1時間もゆっくり寝れるじゃないかって思うんですよ。ね、ぜひ9時半試してみてください。
But if you compare from Monday through Friday, I think you can still sleep extra hour to come here at 9:30, right? It's not that early.
それとか週中のバイブルスタディ、今ちょっとお休みしてますけどね、また再開しようと思います。来れる方ぜひね。来てみてください。あるいは本当に教会の中で集まってバイブルスタディしたいんですっていうんだったらぜひ教えてください。それをうまくねファシリテイトしてそういうスタディグループができたかなと思います。
本当に本当に何とかしてこの聖書を皆さんで学んでいきたい。学んでそれによって本当に私たちこの罪の中でイエス様色に染まっていきたいなって思うんですね。
So you know.We can create the Bible study. If you want to gather together with some of your friends in the church to study the Bible, just let me know and I'll help you facilitate. You know, we just want to study. I want you guys to study the Bible and learn and apply so that we can suck up and be in the color of Jesus.
みんな罪の真っ暗な世界の中で私たちはイエス様のカラフルな花としてね、花を咲かせていきたいなと思います。
In this dark, sinful world, we want to be the flower with the color of Jesus.
お祈りしましょう。Let's pray. 天のお父様、感謝します。このメッセージの中にありました。本当に神様、私たちの心というのは簡単に染まってしまって、この世の中にいるので、この世色に簡単に染まってしまうものです。でも本当に神様、今日あなたが語ってくださったように、私たちイエス様色に染まりたいと思います。
Dear Heavenly Father, we thank you so much for this message and as you spoke to us. You know, we're so easily affected by this world, but we want to be affected by Jesus. We want to be in the color of Jesus.
本当にあなたの御言葉から学んでそれを適用して、本当にそれによって神様イエス様の価値観を私たちがもっと知っていくことができる、イエス様の考え方、イエス様の思い、それを知って本当にこの真っ暗な世の中でイエス様色になっていくことができるように導いていてください。 And Father, we want to study the Bible. We want to learn from the Bible your values and how you think. And we want to be in the color of Jesus in this dark world. So help us, Lord.
感謝します。イエス様の名前によって。